こんばんは。眠れない夜に私を見つけてくれたのはあなたですか？ここは深夜の隠れ家、ミッドナイトネスト。あなたの長い夜に少しだけ寄り添わせてくださいね。それでは、ミッドナイトネスト、スタートです。さて、改めまして、こんばんは。深夜の隠れ家、ミッドナイトネスト、始まりました。今宵は皆さん、いかがお過ごしでしょうか。夜遅くまでお仕事をされている方もいるかもしれませんね。本当にお疲れ様です。皆さんは今どこで私を見つけてくれたのでしょうか。残業で職場で私の声を聞いている人もやっと帰ってきて、ベッドやお布団で私の声を聞いている人も、皆さん、今夜は私とゆっくりと優しい夜を過ごしましょうね。では、ミッドナイトネスト、最初のコーナーです。最初のコーナーはこちら。お姉さんとまったりほっこり劇場。私の身の回りで起こったほっこりしたことを皆さんにお話しするというコーナーです。私の日常がどんななのかちょっと気になりませんか？お姉さんの隠された日常が一体どんなものなのか。あ、今そんなに気にならないなって思いませんでした？そんな寂しいこと思わないでください。もしかしたら皆さんの知らないお姉さんの一面が見れてしまうかもしれませんよ。なのでぜひ最後まで聞いてくださいね。それでは早速ほっこり劇場始めてまいりましょう。これは数年前の話なんですけど、私一匹の猫ちゃんを飼っているんです。真っ黒でふわふわした少し体の小さな猫ちゃん。目の色は金色で鼻筋の通った美人さん。日向ぼっこが大好きな可愛い猫ちゃんでした。私がちょうど一人暮らしを始めた頃に飼い出して、当時でもう9歳で、だいぶおばあちゃんにゃんこだったんですけどね。とっても可愛くて人懐っこくて、ご飯が欲しい時は私の足元までやってきて、前足で私のことをテシテシって叩きながら にゃーんって鳴いておねだりしてくれるんです。とっても可愛いでしょ。そんな愛くるしい猫ちゃんと暮らしてたんですけど、その猫ちゃん、ちょっとした習慣といいますか、日課があったんです。それが夜の散歩。夜になるとふらっとお散歩に出かけるんです。必ずニャンニャンと鳴いて、お外に出してって窓をカリカリって引っかいてアピールしてくるんですよ。それで窓を開けてあげると、ひょいっとお散歩に出て行って朝に帰ってくるんです。気になって一度ついて行ったことがあるんですよ。そしたら家の近くに小さな神社があるんですけど、猫ちゃんの行き先はそこだったんです。保護猫ちゃんだったので、もしかして昔ここに住んでたのかなとか思ったりして、とにかく猫ちゃんの後を追いかけて階段を上って鳥居をくぐったところで、猫ちゃんの姿はいなくなっていました。おかしいな、どこに行ったんだろうと思って境内を探していると、本殿の裏側から何か音が聞こえたんです。一体何の音なのかなって不思議に思って、こっそり裏側を覗いてみると、そこにいたんです、うちの猫ちゃん。でもいたのはうちの猫ちゃん一匹だけじゃなくて、他にも10匹くらいの猫ちゃんがいたんですよ。猫ちゃんがいるだけだったら集会か何かかなで終わったんですけど、その猫ちゃんたち、どんちゃん騒ぎのパーティーをしていたんです。手拍子を叩いたり、歌を歌ったり、二足歩行で踊ったりしていて、びっくりしちゃいました。夢でも見てるんじゃないかって。私、慌ててその場で自分のほっぺたをキュッてつねってみたんですけど、いたたたたって、あ、これ夢じゃないんだって。じゃあこれは現実なの？って思いながらしばらく見てたんですけど、猫さんたちは持ち寄ったご飯を食べたりおしゃべりしたりもしていて、そう、どの猫ちゃんも尻尾が三つ股に分かれていたんです。それもびっくりしちゃったんですけど、どの子も楽しそうにしていたので邪魔するのも悪いなと思って、声はかけずに帰ってきました。本当は仲間に入れてほしかったんですけどね。そしてその日の夜、夢を見たんです。その夢がなんと、私も猫ちゃんになってあのパーティーに参加しているものでした。私は人間のままじゃなくて白い猫ちゃんになってました。そのパーティーとっても楽しくて素敵で、夢から覚めた後もしばらくワクワクしちゃいました。猫ちゃんなんですが、 私が見てたの知ってたのかな。手土産に一輪の小さなお花を持って帰ってきてくれました。可愛くてとっても優しい猫ちゃんでしょ。その猫ちゃんは今も元気に私のお家で一緒に暮らしてます。これが私のほっこりしたお話でした。あ、今お兄さん嘘だって思いませんでした？とても不思議ですけど、本当にあったことなんですよ。私、嘘は言いませんもん。それにしても、日常のすぐ隣に非日常があると思うと、少しワクワクしますよね。犬さんや鳥さんもおしゃべりするかもしれません。そして、あなたの知らないところで仲良し集会を開いているかもしれませんよ。あ、お兄さん、今笑いましたね。よかった。お兄さんが笑顔になってくれると、私まで嬉しくなりますから。あなたを少しでも癒されたらいいなって思うんです。さて、続いてのコーナーは、聞いて、私のお友達のお兄さんの話です。このコーナーは、私のお友達から聞いたお兄さんのお話を皆さんにお伝えするというコーナーです。え？前のと少しかぶってる？そんなことないですよ。こちらは私ではなく、私のお友達のお兄さんの話ですから。だから前のコーナーとは全然違いますし、かぶってなんてないですよ。ここのコーナーで紹介するお話がどんなものなのか楽しみにしておいてくださいね。早速始めていきますよ。これは出張先の待ち合わせで起こったエピソードです。このお話を話してくれたお友達のお兄さんは、当日出張ということもあり、普段と違うスーツを着ていたんですって。やっぱり普段と違うところとなると気合が入るんでしょうね。素敵なスーツを着たいという思いは、一緒に行く予定だった先輩も同じだったようです。待ち合わせ場所に到着したお兄さんは、先輩を見つけて元気よく、おはようございますと挨拶をしたらしいんですけど、どうやら挨拶をした人は全くの別人だったみたいです。後ろ姿がそっくりだったので、間違えて挨拶をしてしまったみたいですね。後ろ姿だけじゃわからないことってありますよね。おまけに の挨拶をしていたのを先輩に見られていたようで、あとあとすっごいでかい声で挨拶できるのはいいことだぞと褒められたらしいのですが、あの時の経験はとても恥ずかしかったとおっしゃっていました。失敗談ですが、なんだか少し微笑ましいですよね。他にもう一つこんなエピソードもありますよ。これは普段年休を使わないお兄さんのお話なんですけど、このお兄さんはとても頑張り屋さんで有名な方でした。無遅刻、無欠席、遅くまでお仕事をして、自分が忙しくても暇を見つけてはみんなのフォローにも回る、部署の頼れる優しいお兄さんという方でした。ですが、お兄さんも人間です。頑張りすぎると心身ともに疲れ切ってしまうことがあります。先週まで大型のプロジェクトを動かしていて、体も心もヘトヘトになっていました。お家に着くのはいつも夜の11時過ぎ、睡眠時間もかなり短かったようですけれど、その大型プロジェクトも一段落して心に余裕ができたと言いますか、気が緩んでしまったんでしょうね。翌日、よく寝たと思って時間を確認したら、びっくり、なんと起きた時間は9時過ぎだったのです。仕事の開始時間は9時半、家から職場までは1時間はかかるのに、あと30分でお仕事が始まってしまうという時間でした。慌ててカレンダーを確認したら、今日は週のど真ん中の平日、そう、お休みの日ではなかったのです。これは大変だと慌てて出社したそうです。タクシーを呼んで急いで自分の部署に向かって、息を切らしてデスクに着いたところで、仕事が始まる1分前、なんとかギリギリ間に合って椅子に座ってから、隣に座っている同僚の人に言われたんです。お前今日休みじゃなかったか？で、そう、お兄さんは有給を使ってお休みを取っていたのですが、平日だったのもあり勘違いして出社してしまったのです。普段真面目に働いているからこそのうっかりですね。この後、部署の人たちに挨拶をして、 お家に帰ってお休みを改めて満喫したそうです。失敗談ですが、こちらもなんだか微笑ましいですよね。いかがでしょうか。きっとこんな風に失敗しちゃったり、お仕事で苦労をしているお兄さんはたくさんいると思います。お仕事は楽しいことばかりじゃない。同僚は友達じゃない。上司は上司で、いい人も悪い人もいる。会社という荒波に揉まれているお兄さんは本当にたくさんいると思います。それでも頑張り続けているお兄さんはとてもすごいんです。でもお兄さん、あまり無理はしないでくださいね。お兄さんがいつもいつも一生懸命に頑張っているのを私は知っています。理不尽なこと、辛いこと、嫌なこと、いろんなことに毎日立ち向かっていますよね。それを社会人だから当たり前だという人もいるかもしれません。けれど、私はそんな風に思いません。だって、その当たり前を当たり前のようにこなすことは、そう簡単にできることではないですから。その、簡単にできることではない努力をしているお兄さんは、でも、すごい人なんですよ。家庭よりも結果を出せ、なんていう人もいるかもしれません。もちろん、結果も大事です。でも、その結果に行くまでの過程や努力だって褒められるべきことだと思うんです。だから毎日一生懸命働いているお兄さんは毎日褒められていいんですよ。それくらいのことをお兄さんはしているんですから、たくさん頑張っているお兄さん、本当にすっごく偉いですよ。いい子、いい子。よしよし、お兄さんが目の前にいたら、いい。 めて、頭を撫でて、癒してあげられるのに、って思うんです。こうして、声だけで癒すことができているのなら、嬉しいんですけど。私はお兄さんの心を癒すことはできましたか？さて、夜もだいぶ更けてきました。そろそろいいお時間になってきましたね。眠気の方はどうですか？うとうとしてきたお兄さんもまだ目が冴えちゃってるよというお兄さんも、一度ゆっくりまぶたを閉じてみましょう。そして大きく息を吸って、吐いて、意識してくださいね。まだ眠れそうにないお兄さんは、このあと少し水分補給をしてみてはいかがでしょうか。水分不足だと眠りにくくなってしまうらしいですよ。なのでコップ一杯のお水を飲んで、お布団の中に入ってみてくださいね。こうして話しているうちに、どんどん夜がなんていきます。眠れない夜に私を見つけてくれたお兄さん、あなたに出会えて本当によかった。そして、私の声を、言葉を、お兄さんが聞いてくれていると思うだけで、とても嬉しいです。また、いつかどこかで、私を見つけてください。苦しいとき、悲しいとき、心が少し弱ってしまったとき、きっとまたお兄さんは私を見つけます。いいえ、きっと私とお兄さんは出会えるはずです。そういう運命だって ドナイトネストはこれでおしまいです。まだまだ私と話し足りないよというお兄さん、続きは夢の中で。私ももっとたくさんお兄さんとお話がしたいので、先に夢の中で